黒部座ストーリー。おはようございます。岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部で生まれる食材をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部座ストーリー、黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は黒部の桃をピックアップしています。今週は黒部の桃の歴史、そしてその歩みについてお話を伺っていきます。お話は富山県新川農林振興センター担い手支援課園芸振興班の班長でいらっしゃいます土井弘樹さんです。土井さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒部で桃が栽培されるようになってからっていうのは古いんでしょうか？
そうですね、近年は、昭和50年ぐらいから生産される方が出ておられて、で、平成9年10年ぐらいからですね、田んぼの経営の複合化ということで桃に取り組まれる方が、結構増えてきて今に至っているような状態です。
それ以前っていうのはどうだったんでしょうか？
そうですね、大昔はなんか自生している桃なんかをが結構あったようなんですけど、それ以降でいうと明治の時代に、黒部もそうですが、県内でいうと射水のあたりでかなり桃生産が盛んにされてたような時代があって、手元の資料によると、250ヘクタールぐらい昔あった時代があるというようなことなんですが、その後なかなか生産が少なくなっていって、昭和の戦後ぐらいにはほとんどもう生産されてないような状態に近かったんじゃないかなというふうに思ってます。
黒部座ストーリー。なぜ少なくなっていったんでしょうか？
そうですね、戦後いろんな美味しい品種がですね、どんどん品種改良で生まれてきた中で、古い品種やっぱりですね、糖度がちょっと低かったりということで、淘汰されていく中で、そのまま生産量も減っていってしまったんじゃないかなというふうに思ってます。
それがまた改めて昭和に入ってから桃を作り出したっていうのは何かきっかけがあるんですか？
そうですね、増えたのはですね、平成に入ってからなんですけれども、やっぱり富山でもですね、しっかり美味しい桃が作れるっていうのは片方にありますし、もう一方はですね、やっぱり桃、皆さんも桃嫌いな方はあまりないと思うんですけれども、やっぱり7月の中下旬から8月にかけて旬を迎えるとですね、やっぱりスーパーにも桃たくさん並んでて、皆さん結構桃ということで、需要の方もなんか増えてきてる部分もあって、そういったところが相まって、生産がちょっと県内でも増えていったのではないかなというふうに思ってます。県としてもですね、四国作携帯の、田んぼの携帯のですね、複合化、品目の複合化ということで、いろんな園芸品目を進めている中で桃も導入をですね、推進してきたということもありまして、そういった中で、生産が増えてきたというような感じだと思ってます。
確かに桃ってなんか特別感ってありますよね。
そうですね、県内でもですね、桃を作っていらっしゃる方、黒部ももちろんなんですが、主に庭先で直売されてるんですが、かなりですね、口コミも含めてですね、桃くれというお客さんがですね、どんどんやってくるような品目で、果樹で言ったらリンゴ、梨、ブドウ、いろんな品目ありますけれども、これだけですね、お客さんがこう欲しがるというか、ニーズが高い品目というのはないのかなというふうに思ってます。
黒部座ストーリー。農家さん14件というふうに先週お伺いいたしましたけれども、黒部の桃を買いたいなと思うとスーパーなんかではなかなか買えないんですか？
そうですね、黒部市内にですね、点在して農家さんいらっしゃるので、探していただくっていうのがいいのかもしれないんですが、多分ですね、時期になるとですね、農家さんの周辺にですね、桃売ってますよってことで上りを設置されたりされる方 結構おられますので、そういったのを目印にですね、探していただければと思います。
黒部の桃は探すところからの楽しみということですね。作ってらっしゃる農家さんに対して、例えばどのようなこう指導をなさっていらっしゃるんでしょうか。
まあ、基本的な栽培管理の指導はもちろんやってきますし、複合でいろんな品目されている農家さんであれば、その作業計画のこう組み合わせ方とかですね、そういったところも合わせてですね、指導したりということでやってます。
収穫に関してこう特にアドバイスされたりなんてことありますか。
そうですね、収穫前にですね、収穫講習会的なものを開催してまして、その中でですね、収穫適期とかですね、収穫後のですね、選果といいますか、良い悪いをですね、判定する部分についても農家の皆さんと目合わせをしたりということでやってます。やっぱり桃を直売で売るときはですね、結構完熟に近いものを収穫して販売されていくということで、未熟なものはやっぱりどうしても糖度が低いということで、ダメですよっていう部分はもちろんありますし、もちろん形とかですね、色づきなんかももちろん大事なんですけれども、特にそのどのぐらい熟しているかっていうのは、重要なポイントになるのかなと思います。
昨年の桃はいかがでしたか。
昨年は良かったんじゃないですかね、はい、
今年はどうでしょう。
今年はですね、気象庁によればですね、梅雨明けが早いというような予報を出しているようですので、梅雨が早く明けてくれればですね、皆さんにとってはすごい暑くなって大変だと思いますが、桃にとってはですね、日照がたくさんあった方がですね、美味しい桃になってきますので、早く梅雨明けすればですね、それだけいい桃ができるんじゃないかなというふうに思ってます。
指導されていらっしゃって、こう苦労や楽しいこといろいろあると思うんですけどね、報われたな、やりがいがあるなって感じるときはどうですか。
やっぱり収穫時期すごい暑いですし、もうお客さんもどんどん来るので結構殺人的な大変な時期なんですけど、やっぱり農家の皆さんがですね、消費者の方に美味しかったって言ってもらって喜んでる姿を見てるのがなんか嬉しいですね。ああ、よかったなというふうに思います。
陰から支えながらも、そういった場面を見ると一緒に喜びたくなります。
そうですね、はい、
今年もまたね、そんな喜べる日が来るといいなと思います。今週も富山県新川農林振興センター担い手支援課園芸振興班の班長土井博樹さんにお話を伺いました。来週はですね、ぜひ生産者の方のところにですね、一緒に連れてっていただいて、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。土井さん、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
黒部ザストーリー、今週は黒部の桃、その歴史と歩みについてご紹介しました。甘い香り、そして柔らかくてジューシーでね、果物の中で一番好きっていう方も多いんじゃないかなと思います。来週もこの桃についてさらに掘り下げてご紹介します。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。